マタイの福音書11章の28節から30節をお読みしたいと思います。新科学のですね、第3版を使っている方、21ページですね。第2版の方は19ページです。それではお読みします。マタイの福音書11章の28節から30節をお読みします。すべて疲れた人、重荷を持っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心を優しく減り下っているので、あなた方も私の首を持って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首は負いやすく、私の身は軽いからです。それでは今日は横谷渉先生にイエス様の招きという題でメッセージをいただきたいと思います。お願いします。
では一言お祈りをして、ご一緒に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、本当にふさわしくないものがあなたの言葉を語らせていただきます。どうかそのことはあなたが一番よくご存知ですから、どうか清めてくださり、今日このところに集われたお一人お一人、あなたが本当に愛してやまないお一人お一人でありますから、あなたご自身が聖霊の働きを通してその心に御言葉を語ってくださるように、そして一人一人の心が今日イエス様の愛に触れ、またイエス様と出会うことができるように、あなたが導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。有名な今日は聖書の箇所を説教の箇所として選ばせていただきました。ずっとマルコの福音書を購読してきて、終わってですね、あと2週間後には日本にしばらく帰国するものですから、どこの箇所にしようかなっていうふうにこう悩みながら、先週今週また来週と箇所を、まあ、決めています。非常に悩んでますね、悩みながら決めてます。マルコの時は悩む必要もなく、こうずっと3年間続けてこれたんですけども、今は悩みながら、どこの箇所にしようかなっていうふうに祈りながら決めてます。そのような中で、まあ、このすべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげますというこの聖書の言葉を、まあ誰よりも私自身が神様から語られ、まあ励ましをいただいたので、まあこの箇所から語らせていただこうと思いました。人生に疲れ、また人生の重荷を追って歩んでいるお一人お一人であると思いますから、今日そのような方々にですね、神様は御言葉を語っておられるということを覚えながら、一緒にこの聖書の言葉を学んでいきたいと思います。 私たちが人生で一番こう求めているものは何でしょうか。人にとってはお金であったり、また出世であるかもしれませんね。牧師であるならば、洗礼者が与えられることを求めてしまうかもしれません。しかし、私たちの人生で、実は本当に求めているもの、それは心の平安ではないかと思うんですね。どんなにこう物質的に恵まれていたとしても、その心に平安がなかったら、その人は幸せではないからです。どんなに経済的に満たされた生活をし、また家庭に、子供がいて、ご主人が、真面目なご主人がいても、しかしその心に平安がなければ、その人は不幸と言えるのではないでしょうか。ともするとね、あの人と結婚できたら幸せになれると私たちは思いますし、あるいはあの地位に就くことができたら幸せになれる。この仕事が乗り越えられたら幸せになれる。そういうふうに私たちは考えるわけですけども、でも本当の幸せというのは心の平安ではないかと思うんですね。その証拠というか裏付けになるのは、やっぱり先進国と言われている国、豊かだと言われている国ですね。今で言えばアメリカが一番その代表になると思いますけども、そのような先進国において最も自殺する人が多いということがその理由として言えるのではないでしょうか。自由な暮らし、どんどん快適な便利な暮らし、インターネットが普及して、車が、皆さん車を持つような暮らし、携帯電話が与えられ、一家に一台、パソコンや、またテレビや冷蔵庫や、当たり前のような暮らしですね。どんどん世の中は便利になっています。しかし、それで幸福に人間がなったかというと、そうではないということを、新聞の社会欄がそのことを明かししてますよね。世の中は便利になっていく。教育はどんどん普及していく。科学はどんどん進歩していく。医学もどんどん進歩していって、寿命が伸びている。しかし、人類はかつてよりも幸福になったかというと、そうではないということがわかるわけです。かつてなかったような事件が起こるようになり、そして先進国と言われている国においてこそ自殺していく人が後を絶たないわけですよね。前も言いましたけど、毎年、去年は、初めて3万人を割ったそうですけども、それまでは、十何年連続でですね、日本で自殺する人が年間3万人を超えていたわけです。いろんな人がいますね。学生もいます。いたら、サラリーマンもいますし、定年退職した後の方で自殺する人もいるわけです。私、ちょっと計算したんですね。その3万人、365日で割ると、1日、10人近くの人が死んでいるわけです。つまり今日もですね、10人の人が、日本人だけですよ。日本だけでおいて、死んでいるわけです。もう死のうと思って未遂する人のことを入れるなら、もっとたくさんの人が、今日死のうと、生きる望みを、失っている、そのような世の中に私たちは生かされているわけです。そのような中で、聖書は今日、心の平安に招いているわけです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。と、イエス様は招いているわけです。今日はこの平安が一体誰に招かれているのか、 またどうしたらよいのか、またどこに招かれているのかというこの3つのことをお話ししたいと思います。まず第一に、このイエス様の招き、平安への招きは一体誰に向けて招かれているのか。ご一緒に28節を声に出して、今日何回も読んでますけども、もう一度声に出して読みたいと思います。3、はい。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。イエス様はどういう人を招いているのか。それは、疲れた人、重荷を負っている人だというのが、この聖書の答えです。そうですね。疲れた人、口語訳聖書とかですと、苦労している人というふうに訳されていますけども、まあ、疲れている、労苦している、苦しんでいる人、そして、重荷を負っている人ですね。この人が、聖書が招いているわけです。よろしいですか？このことは、何を意味しているのか。いいですか？聖書は、疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさいって言ってるんです。つまり、聖書はですね、イエス様はお金持ちを招いてはいないっていうことですね。地位の高い人や賢い人、有能な人、かっこいい人、かわいい人、そういう人を聖書は招いてはいないということを、この聖書の言葉は教えています。私たちの世の中ではそうではないですよね。能力がある人が招かれるわけです。地位のある人が招かれるわけです。学歴のある人、学力のある人、賢い人が招かれるわけですよね。英語ができる人、タイ語ができる人が招かれるわけですよね。何かができる人、そのような人が招かれます。しかし、聖書はそのような人を招いていないということを今日覚えたいんですね。聖書は疲れた人、重荷を負っている人は来なさいって言ってるんです。何かができる人は来なさいと言ってるのではないということです。もっと言えば、これ私がいつも誤解することなんですけども、もう一つ突っ込んで言えば、イエス様は正しい人を招いているわけでもないということですね。イエス様は神様の前に正しい人は私のところに来なさいと言っているわけではないということです。もっと言えば正しく生きることを願う人はとも言っていないわけですね。自分なんかもっと神様の前に正しく生きなければ神様は私のことを招いてくださらないんじゃないか。私はもっと神様の言葉を守り実行しない限り神様の祝福に預かることはできないんじゃないかって私は割とすぐに思うわけです。進学校の時にそのことを痛感しました。進学校っていうのはですね、聖書を専門的に勉強する場所ですけども、そこで、評価されるんですね。説教演習をしたら、今日の説教はどうだった？ああだった。まあ、大概批判的なことをばっかり言われるんですけども、10言われると 1ぐらい褒められるんですけども、まあ、凹むわけですね。レポートを出したら、レポートに対する評価が A、B、C、D だと、まあ、落第なんですけども、評価されるわけですよね。まあ、学校っていうのは、そういうところであるわけですけども、まあ、そこで私自身が、苦しんだんですね。一生懸命頑張って、評価してもらおうと思って生きるようにいつしかなっていったわけです。神様に全部捧げます。神様に献身しますって言って進学校行ったはずなのに、いつしか人の評価を気にする人間になっていったわけです。そして、あの人は評価されてるのになんで自分は評価されないんだろうっていう、そういうジレンマに陥って、どんどんこう落ち込んでいったわけです。そしていつしか、良い奉仕ができなければ、神様は祝福してくださらないんじゃないか。進学校ですから、教会に奉仕に行くわけですね。 そこで奉仕して、例えば説教の奉仕して、そこで良い結果が得られなければ失敗なんじゃないか。伝道集会して、人が一人も来なければ失敗なんじゃないか。たくさんの人が来てくれたら、神様は祝福してくださったっていうふうに思うようになったわけです。しかし、聖書はそうは教えていないっていうことです。よくやった人が招かれるわけではないっていうことです。これがイエス様の招きです。正しいことをしたから、良いことをしたから、立派であるから、聖書に忠実であるから、教会に来ているから、お祈りをよくしているから、聖書をよく読んでいるから、イエス様は招いているのではないということです。疲れた人、重荷を持っている人は、私のところに来なさい。と、そういうことを教えています。では、この疲れた人、重荷を負っている人は誰かということに触れたいと思います。この疲れた人、重荷を負っている人、一言で言うなら、それは全ての人であるというのが、これが聖書の答えです。聖書は、全ての人は罪の重荷を負って疲れているというふうに教えています。ですから、あらゆる人がこの全てというこの28節の一番最初に書かれているこの言葉の中に招かれているわけです。皆さんどうでしょうか？この前も佐々木さんと一緒に学びをしたときに話したことですけど、すべての問題、この世に起こるすべての不幸の原因、その根っこにあるもの、それは何か、それは罪だっていうふうに聖書は教えているわけです。皆さん、それぞれが今課題を抱えていると思います。あるいは後悔をしているかもしれないです。あるいはこれから先に起こることに不安を感じているかもしれません。その一つ一つの問題の根っこにあるもの、それよく考えてください。それは人間の罪であるということがわかると思うんですね。人と人との関係で問題が起きます。人間関係でトラブルが起こります。それは夫婦でも起こるし、親子でも起こるし、兄弟でも起こります。最も親しいと思われる人たちの中でも起こってきます。離婚が絶えないのはそのことを表してますね。その原因は何か？それは自己中心の罪ですよね。自分さえ良ければよい。自分が愛されたいとする罪。これが人の関係をこじれさせ、不幸にする原因ですよね。社会においてもそうですね。会社の中でなぜ問題が起こるのか。それは、その人の立場が中心になって物事を判断するからです。その会社が中心になるから、他の会社のことを考えることができなくて、お互いに自己中心同士なので、ぶつかって問題が起こるわけですよね。少しでも自分が得をするように動こうとする社会ですから、問題が起こるわけです。国と国との関係、国際問題においてもしかりですよね。自分の国が良ければそれで良い。自分の国が一番利益を得ること。それをお互いに求め合うゆえに問題が起こってくるわけです。それゆえに戦争が起こるわけですよね。つまり、科学が進歩し、教育が普及して、経済的に豊かになれば、人は幸せになると考えられていた時代が100年ぐらい前にありました。産業革命が起こって、どんどん科学が進歩して、教育が普及して、国際連盟ができて、これでさあ、もう戦争のない人間は神なしの人間たちだけで理想郷を作ることができると考えられていた時代がありました。貧しい地域にパンを配って、正しい教育をすれば、スラムに生まれ育った人たちも良い人間になるに違いないと思われて、教育が普及されました。結果はどうであったか。 かつてなかったような世界大戦が2回行われたんですよね。つまり科学が悪用されたわけです。原子力の発電が原子力爆弾として用いられるわけですよね。教育が普及すれば普及するほど人間は良くなったか、そうではないですよね。賢く頭が良いゆえにずる賢い犯罪が増えるわけです。技術が進歩してそれが悪用され、知識が普及してまたそれが悪用されるわけです。豊かさがあれば人は罪を犯さないか、そうではないですね。さらに罪が重ねられてもっと罪の大きさが助長するわけです。何を見落としてきたのか。聖書は2000年前から言ってますね。それは人間の罪が問題なんだ。その罪の問題を解決しない限り、どんなに教育を施しても、どんなに経済的に豊かになっても、どんなに科学が発展し、医療が発達しても、問題は解決しないばかりか、むしろ悪くなる一方であるということです。私たちの問題、それは罪です。そして、すべての不幸の原因であるのが、この罪であるということです。そして、この罪の重荷に、私たちは皆疲れ果てている。罪の重荷を負うものだと、ここで聖書は、イエス様は招いているわけです。今日最初に覚えたいこと、それは、この聖書の招き、イエス様の招きは、一体誰に対する招きであるのか。それは、他でもなく、あなたであるということです。聖書の招き、それは、あなたです。すべての疲れた人、重荷を負っている人、これは肉体労働で、ああ、疲れたな、という人ではなくてですね。罪に疲れ果てている人ですね。自分はこのように正しく生きたい。でも、自分の中にある肉の性質、自己中心の性質が、そのようにさせてくれない。自分は夫婦で仲良く幸せにやっていきたいと思っている。でも喧嘩してしまう。相手を傷つけ合ってしまう。どうしてこんなに惨めな思いをするのだろうかと涙する人たち。社会においてみんなと仲良くやっていきたい。でもぶつかってしまう。なぜあの人はあんなにひどい言い方を私にするんだろうか。そしてまた心の中でどうしても恨んでしまう。許せないでいる、そのような罪に疲れている人ですね。そのような人に向かって聖書は今日招いているわけです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。この神様の招き、イエス様の招きは万民に対する招きであるということです。よろしいですか？聖書はすべての人を招いています。このことをまず最初に覚えてください。あの人は招くけど、この人は招いていないんじゃないかっていう人は一人もいないっていうことです。すべての人が罪を持ち、罪に汚染され、罪に苦しんでいます。あんな人は救われない方がいい。あんな人は教会にいない方がいいという人は一人もいないということです。イエス様はそのような人を招いているということです。もう一つ言えば、イエス様の目には、イエス様の眼差しは私たちを疲れた人、重荷を負っている人よと、そのように見てくださっているということですね。第二に行きます。心の平安を得るために、じゃあ具体的にどうしたらいいのかということですけども、ご一緒に29節を声に出してお読みしたいと思います。3。はい。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。イエス様が言われた解決方法はこの29節にあります。イエス様の首輝を追ってイエス様から学びなさいということですね。イエス様のもとに行って、イエス様の首輝を追って、イエス様から学びなさいということであります。 くびき、難しい言葉ですね。あまり日常生活では使いませんけども、くびきというのは、この、家畜ですね。特に牛がよく一般的ですけども、そのような家畜2頭を並べてですね、その首にですね、くつわをかける。そのくつわのことをくびきと言います。首を固定させて、車とか、月とか、いろんなこう、重荷をですね、こう背負わせて、引っ張らせる。二頭立てですね。活かせる。そのようにして、まあ農作業とか、まあ仕事をさせる。そのようなため、道具であります。一頭は新米の一頭。もう一頭は、こう熟練した、お牛さんですね。一頭。そして、この首輝をかけることによって、新しい一頭は熟練した人に強制されるわけですよね。一頭が左に行けば、そのもう一頭も首繋がれてますから、同じところに向かなきゃいけないわけですよね。そのようにして、この仕事を覚えさせていくわけです。それが、くびきであります。では、このイエス様のくびきを追って学ぶということはどういうことか。今日、ここからは二つのことを、皆さんと分かちしたいと思います。まず第一に、イエス様のくびきを追うとはどういうことか。それは、簡単に言うと、イエス様に従うということであります。イエス様に従うどういうことかというと、この聖書の言葉に従うということです。くびきというのはそういう意味ですね。新しい一頭が熟練した一頭に強制的に従うことで学んでいくわけです。同じように私たちもイエス様のくびきを追ってイエス様から学ぶというのは、すなわちイエス様の言葉に従って生きるということです。その時、私たちは平安を得ることができるんだということですね。これが聖書の教えであります。私たちは聖書に立たないで平安を得ることはできないということです。私たちはイエス様に従わないで平安をくださいというのは、ちょっとおこがましいというか、調子が良いということですね。厳しいことを言っているかもしれませんが、これが聖書の教えです。私たちは、御言葉に立って生きるとき、初めて神様から平安をいただくんです。御言葉に従って歩むとき、私たちは心に安らぎを得るんです。自分に適する人ですね。愛せない人を、愛しなさいとイエス様は教えています。この言葉に従えないときは私たちは苦しいんです。でも、一歩前に踏み出して、この言葉に従ったときに私たちは平安を得るんですよね。さっきの証にもお母さんが娘さんに謝ったっていうシーンが出てきましたね。おそらくお母さんはそのとき平安を得たんだと思います。謝るまでは平安がなかったと思います。でも、イエス様の促しがあったんだと思いますが、その神様に従って、へりくだって、なんで娘に謝らなあかんねんと思ったかもしれないですけども、でも、へりくだって従った時に平安を得たんだと思うんですね。私の人生にもそういうことはたびたびあったわけです。皆さんの人生にもそうであったのではないかと思うんです。聖書が教えている平安を得る方法、その一つ目は、それは、イエス様に従うことだっていうことです。御言葉に従うことです。騙されたと思って、御言葉に従ってみてください。自分のことを嫌っている人を愛すること、困っている人を助けてあげること、受けるよりも与えること、愛されることよりも愛すること、そのことを実行するときに、私たちは心に平安を得ることができるということ。これがイエス様のくびきを追って学ぶということの一つ目の側面であります。しかしこの言葉はもう一つ意味があるなっていうふうに今回学んでて教えられました。イエス様がのくびきを追ってイエス様から学ぶということのもう一つの側面。それは、こういうことです。それは、 イエス様もまた一緒にあなたと歩もうっていうことですね。くびきっていうのはさっきも言ったように二頭立てで一緒に歩むことを意味してますね。一方は、熟練した人。一方は、この新米ですね。だから、新米の方は苦しいかもしれませんね。一方が右に行けば、右に行かなきゃいけない。一方が左に行けば、左に行かなきゃいけない。一方が止まれば、止まらなければならないから、苦しいことがあるかもしれない。しかし、ここで聖書が教えていること、それは、イエス様というお方はですね、上から、お前、ああしろ、こうしろ、と命令される方ではないということです。くびきを、私のくびきを追いなさいということは、すなわち、私と一緒に歩もうではないか。一緒に歩もう。そのような招きであるということです。イエス様が一緒に歩む歩み。これがイエス様のくびきを追うということです。もうちょっと想像を膨らませて言えばですね、私たちが疲れた時もイエス様が引っ張っていってくださる歩みであるということです。それがくびきを追うということのもう一つの意味ではないかと思うんですね。私たちが疲れた時にイエス様がもうちょっと頑張ろうって引っ張っていってください。私たちが間違えそうになった時にイエス様がいやそっちじゃないこっちだよというふうに導いてください。イエス様が励まし、イエス様が私たちの人生を導いてくださる、イエス様と共に歩む歩み、これがイエス様のくびきを追って学ぶ歩みであるということですね。ですから私たちは自分の力で、人間の力でイエス様の命令、聖書の言葉に従っていこうと努力する歩みではなくて、いつも神様の助け、イエス様の助けをいただきながら、その歩みを歩ませていただく歩みであるんだということですね。そのような歩み、一緒に歩もう、私と一緒に歩もうという歩みへと、イエス様は今日私たちを招いておられるということです。これが平安への歩みで、招きであるということですね。イエス様は心優しく減り下っているからというのはそういうことですね。上からあなたはこうしなさい、ああしなさい、野球でベンチから監督が指示するかのごとく私たちに命令しているのではなくて、私たちと一緒に、私これ二人三脚っていうのがちょっとイメージできるんですけどね、二人三脚するがごとく私たちと一緒に苦しみを共にし、悲しみを共にし、御言葉に従っていく歩みを一緒に歩もうという、そういう歩みであるということですね。最後にしたいと思います。3番目、最後にもう一つだけ大事なことをお話しして終わります。最後にもう一度覚えたいのは28節の御言葉です。もう一回だけ一緒に読みましょうか。28節声に出して、3、はい。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。今日最後に皆さんにお伝えしたいこと、それはイエス様の招きは一体どこへの招きなのかということです。聖書よく注意してみてください。イエス様はどこに来なさいって招いてますか？すべて疲れた人、重荷を負っている人はどこに来なさいって聖書は言ってるでしょうか？私にですよね。私っていうのはイエス様のことですよね。黒崎先生という方の仲介にですね、次のようにこのところのことを書かれてました。あ、なるほどな、とこう教えられたんですけども、イエス様はこのような人々、疲れた人、重荷を負っている人々ですね、このような人々に向かって、教会に来なさいとか、神学に来なさいとか、聖書に来なさいとは言われなかった。自らその愛の手を差し伸べて、私に来なさいと言われたということです。イエス様は、教会に来なさいって言ってないんです。ね。皆さんの聖書にそう書いてませんよね。私に来なさいって言ったんです。 聖書をよく学びなさい。疲れた人、重荷を負っている人は、聖書をよく勉強しなさい。そうしたら、平安が得られるっていうふうに招いてないんです。牧師のところに来なさいとも招いていないんです。聖書が招いていること、イエス様の招き、キリスト教の招きと言い換えてもいいでしょう。キリスト教は何に招いているのか。それは、イエス、キリストに招いているということです。そして、この約束、あなた方に休みを与えるというこの約束は、イエス様のところに来た人に対する約束であるということですね。このことを最後に覚えたいんです。私たちが心の平安を得るためには、一体どうしたらいいのか。それは、教会に行く、牧師のところに行く、聖書を勉強する、それ大事なことではあります。ですが、忘れてはならないこと、それは手段に過ぎないということです。目的はそれらを通してイエス様に会いに行くんです。イエス様を求めて聖書を読むんです。イエス様を求めて教会に来るんですよね。人の交わりや温かさを求めて教会に来る限り、その慰め、その平安は一時的です。聖書をどんなに熟読して、一時平安が与えられたとしても、イエス様と交わりがないならば、その平安もまた一時的であります。私たちが平安を得るためにどうしたらいいのか、それはイエス様のところに直接行くということであります。もう何回もお話しした例はですけども、私が学生時代お世話になった片岡信光という KGK の主事の話です。学生伝道終わって最後、彼はですね、シンガポールの日本語協会の牧師をされました。しかし、数年後にですね、癌になって、まだ50代だったように思いますけども、癌になって、天に召されました。この先生がですね、そのシンガポールの教会で最後に行われた説教ですね、もう本当に体の中がボロボロで、いよいよ日本に帰って手術するというその時ですね、最後の礼拝説教の原稿がですね、どういうわけか当時日本にいた私の手元にも配られてきたんですね。そこでいろんなこと書かれてたと思いますが、私一つだけこう鮮明にですね、覚えていて、あ、そうだな、そうだそうだと思ったこう一節があります。その先生が最後に語った説教の中でこういうふうに言ってますね。どんなにキリスト教について学んだとしても、イエス・キリストに出会わなければ本当にはわからないっていう。どんなにキリスト教について学んでも、イエス様に出会わなければわからないっていうふうにその先生は語られました。今日の聖書の箇所が教えていることも同じことであります。イエス様は私のところに来なさいと語られているんです。いいですか？教会に来なさいとか、聖書に来なさいとか、牧師のところに来なさいとか、信仰の先輩のところに行って相談しなさいとは教えていないんです。一時的なそれで安らぎや平安を得ることはあるかもしれないですけど、本当の平安、それはイエス様のところに行った人だけが得られるということです。イエス様はイエス様のところに来なさいと招いているわけです。なぜなら平安を与えてくださるのはイエス様であるからですね。イエス様だけが私たちに本当の平安を与えてくださる方であるからです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。強調は、私がにあります。これがイエス様の約束です。そしてこの約束は、すべての人に対して招かれている約束であります。罪の重荷に苦しむあらゆる人々にこの招きが 今日語られています。その招かれている場所はイエス様のところであります。イエス様にのみ救いがあり、イエス様にのみ本当の平安、憩いがある。これが聖書の訴えであります。皆さんは何を求めておられるでしょうか？教会に来たら救われるのではありません。一生懸命頑張ったら救われるのでもありません。地位や名誉を勝ち取ったら平安を得ることができるのではないということです。ただ、イエス様の招きに応えて、イエス様のところに行った人、その人が神の救い、平安に預かることができる。これが聖書の教えです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。これは、イエス様の約束であります。あなたは、この約束を信じるでしょうか。一言お祈りをしましょう。天のお父様、すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。あなたはそのように今日ここに集ったお一人お一人にまたこのしもべに語りかけてくださっていることをありがとうございます。ともするとすぐに目に見えるものに慰めを得、この世の快楽やまた苦しみを忘れさせてくれるものに酒どころを求めてしまうような私たちですけども、どうか今日あなたが招いてくださる招きを信じて、またあなたが約束してくださっている約束を信じて、イエス様を求め、イエス様に自分自身の悩みを打ち明け、イエス様のもとにその重荷を下ろし、イエス様の不引きを追って、イエス様と共に歩むその招きへと、歩んでいくことができるように、私たち一人一人を導いてください。今、なお、悩みの中にある方、イエス様をまだ信じるに至っていない方、あなたがどうか触れてくださって、あなたご自身を信じる信仰を一歩踏み出すことができるように、あなたご自身が導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。